根源の例え。22章。イエスはまた例えを用いて語られた。天の国は、ある王が王子のために根源を催したのに似ている。王は家来たちを送り、根源に招いておいた人々を呼ばせたが、来ようとしなかった。そこでまた、次のように言って、別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほうってすっかり用意ができています。さあ、根源においでください。しかし、人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し、殺してしまった。そこで、王は怒り、軍隊を送って、この人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。そして家来たちに言った。根源の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも根源に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、根源は客でいっぱいになった。王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのか、と言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って、外の暗闇に放り出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。皇帝への税金。それからパリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。そしてその弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに使わして尋ねさせた。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。ところで、どう思いでしょうか。お教えください。皇帝に税金を納めるのは、立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。イエスは、彼らの悪意に気づいて言われた。慈善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納めるお金を見せなさい。彼らが、デナリオン銀貨を持ってくると、イエスは、これは誰の肖像と銘か、と言われた。彼らは、皇帝のものです、と言った。するとイエスは言われた。では、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚き、イエスをその場に残して立ち去った。復活についての問答。その同じ日、復活はないと言っているサドカイ派の人々が、イエスに近寄ってきて尋ねた。先生、モーセは言っています。ある人が子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して、兄の後継ぎを設けねばならないと。さて、私たちのところに七人の兄弟がいました。長男は妻を迎えましたが、死に、後継ぎがなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も、ついに七人とも同じようになりました。最後にその女も死にました。すると復活の時、その女は七人のうちの誰の妻になるのでしょうか。皆その女を妻にしたのです。イエスはお答えになった。あなたたちは聖書も神の力も知らないから思い違いをしている。復活の時には、目取ることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。死者の復活については、神があなたたちに言われた言葉を読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いた。最も重要な掟。パリサイ派の人々は、 イエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。ダビデの子についての問答。ファリサイ派の人々が集まっていたとき、イエスはお尋ねになった。あなたたちはメシアのことをどう思うか、誰の子だろうか。彼らが、ダビデの子です、と言うとイエスは言われた。ではどうしてダビデは、霊を受けてメシアを主と呼んでいるのだろうか。主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵を、あなたの足元に屈服させる時までと。このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのであれば、どうしてメシアがダビデの子なのか。これには誰一人一言も言い返すことができず、その日からはもはやあえて質問するものはなかった。律法学者とファリサイ派の人々を非難する23章。それからイエス